た方はこう祈りなさい。話、池宮城義弘。
皆さんおはようございます。今朝はですね、皆様とご一緒に、今上がっておりますが、あなた方はこう祈りなさいということで、イエス様がですね、祈りを教えてくださった、そのことに関してちょっと皆様と一緒にですね、学んでみたいと思います。皆様がよくご存知の主の祈りってありますよね。聖書にもね、このスタディバイブルの後ろにも載ってますけれども、主の祈り載せられています。ただ口語訳ではこの主の祈りの全文が載ってないですね。特に後半の部分が載ってないんですけれども、しかしその明治訳、それから大正訳まではそれが載っていました。その文がですね、このスタディバイブルの後ろには載せられてますね。この主の祈りに関してあまりこの突っ込んで考えたことがあまりなかったんですね。それを暗唱するように言われて、子供の頃ですね、覚えたような気がしますが、でそれが頭に入って今でもいつでも出てくるんですけれども、果たしてその意味はどういうものなのかということを皆様深く考えたことがあるでしょうか。そのことがですね、キリストの実物教訓という本の中で主の祈りというところがあるんですが、そこを見るとですね、詳しく書いてあります。その部分からですね、今日は皆様と分かち合いたいなと思っております。約2000年前ですね、ある時巫女イエス・キリストがですね、熱心に祈って、そして祈りを捧げて父なる神様と交わられておられました。そしてその時ですね、ちょうどその時に弟子たちはよそに行ってたんですが、そこから帰ってきまして、弟子たちはイエス様が祈ってる姿を、神様と交わってる姿をですね、目撃するわけです。そしてその様子はですね、その巫女の様子は目に見えない神様との前に出ているようであって、そしてその御顔は天の輝きで輝いていたって、光で輝いていたっていうんですね。そしてイエス様が語っているその祈りの言葉はですね、神様と語る者の持つ生きた力がそこに満ち溢れていたっていうんです。それを見た弟子たちはですね、感動して、それで彼らはですね、イエス様が そのことを見ているときにイエス様がこういうことを思い出したわけです。イエス様が毎日毎日ですね、あの忙しい仕事がある、働きがある中でいつも父なる神様と交わるためにお一人で、行く時間を過ごしておられたということをですね、まあ、彼らはよく知ってたわけです。でこの毎日毎日詰めかける群衆の奉仕のためにですね、また立法学者やパリサイ人たちの反逆的な嘘偽りが嘘りのためにですね、それがその真相を明らかにするということを、まあ、されてたわけですけれども、その働きのためにですね、休む暇もなく働いておられたわけです。その人間イエスはですね、その忙しさのゆえにですね、やっぱり疲れを感じるわけですよね。疲れるわけです。しかしその忙しい一日の最後にですね、祈りの時間を持たれたっていうんですね。そしてその祈りの時を過ごされた主の御顔には平安で爽やかな気分が満ち溢れていたっていうんですね。そういうことをですね、弟子たちはいつも見ていた。そして今たった今イエス様が祈っておられる姿を見て感動してですね、こういうふうに言うわけですね。まあその光景を見たときに彼らの心は低くされて、そして畏敬の念に満たされて、そしてそんなときにこの彼らはですね、自分たちにこの祈ることが十分にできていない、何か足りないという必要感をですね、強く感じたわけです。そこで私たちにも祈ることを教えてくださいとイエス様に叫んだんですね。でその時に教えていただいたのが主の祈りだったわけです。まあ、皆様よくご存知なんですが、まあ、こういう文ですね。天にまします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、そして続けて我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄は限りなく汝のものなればなり。アーメン。これをですね、弟子たちに教えられたっていうんですね。実はこの主の祈りはですね、イエス様から二度与えられているっていうんですね。与えられたっていうんです。まあ、一度は三条の水訓の中で、たくさんの群衆の中でですね、語られました。そして二度目は三条の水訓のそのからですね、数ヶ月経ってあとイエス様はですね、私たちにも祈ることを教えてくださいと叫んだ弟子たちにだけ教えられたそうです。まあ、この主の祈りはですね、天にまします我らの父よというこの呼びかけから始まって、前半の方にですね、神についての3つの求め、そして後半の方ではですね、私たちについての4つの願いによってですね、まあ、構成されています。そして最後にですね、締めくくりとして神様を感謝し賛美するという形になっています。まあ、今朝はこの主の祈りの、まあ、パート1、まあ、その1としてですね、前半の3つの求め、まあ、これすなわちですね、皆、神の皆というテーマと、神の御国というテーマ、そして御心がなるようにという、この3つのことですね、このことについて今日は見てみたいと思います。それに入る前にですね、一つの引用文読みたいと思います。祝福の山という本ですが、けれども救い主はこれらの言葉をそのまま用いるようにと言っておられるのではない。あの主の祈りってね、形式が決まってますよね。そしてみんなこれを覚えて唱えています。でもこれがですね、まかり間違えば単なるお経のような、その呪文のような、 この言葉を語ればいいかのように、考えてしまって祈っている場合があるんですね。でもそうではないっていうんです。ここの中にはやっぱり意味がありまして、そのことを理解した上で語る、祈るべきなんですね。だからそっくりそのまま祈ればいいという話ではないそうです。人類の一人として主はご自身の祈りの理想をお示しになったのである。この言葉は極めて単純であって、幼子でも口にすることができるが、その意味は非常に広く、どんなに優れた知者もそれを十分に把握することはできないと書いてあるんです。単純です。確かにみんな覚えられますね。で、私たちうちの家のですね、トイレのドアにもなんかこううちの家内が貼ったんですが、そしたら子どもたちはこれなんだと思ってこう読むんですよね。で、読むとトイレに貼るために読んでたみたいで、いつの間にか覚えちゃったわけです。それぐらい単純ですよね。覚えられます、誰でも。だけれどもその意味は非常に広いって、その広さを私たち知ってるだろうかということなんですね。そしてもうさらに付け加えて、優れた知者もそれを十分に把握することができないぐらい広いんだそうです。なかなかそういうふうに考えて祈ったことがなかったなとちょっと反省しています。そこで、ですね、主の祈り、まあ、このことをですね、最初にの呼びかけなんですが、我らの父よと言ってですね、まあ、始まるんですね。天に増します我らの父よと言って始まります。で、なぜ父よとイエス様は呼ばせたんでしょうか。まあ、これはですね、救い主がイエス様が、それは熱心にですね、喜んで私たちを神の家族の一員として迎えようとしておられるという、そういうことらしいんです。つまり父と呼ぶのは家族の一員だからですよね。父なる神様って呼ぶためには家族でないといけないんですね。で、今我々は罪人という立場で、神の家族と言われるのは恐れ多いことで、ありえないことです。聖なるものが汚れたものと一つであるっていうのはおかしいですよね。だから本来成り立たないんですが、構図として。しかしイエス様は父と呼びなさいと教えたんです。それは何かというと、今はその形に完成形にはなってないけれども、将来人が清められて神と同じ品性にまでね、形作られる、再創造される、その時には本当の意味で父よと言える立場になるっていうんですね。それを望んでいるから父よと祈りなさいと教えたそうなんです。まあ、ですから我らの父よという言葉はですね、神との関係、すなわち神の家族であるということを保証して与えられた、まあ、言葉なわけです。ヘブル書を見てみると、イエス様はですね、私たちに兄弟と呼ぶことを恥とされないと記しました。イエス様はですね、御子と呼ばれてますね。ですから父なる神と呼ぶわけです。そして天におられる神様のことをですね、父なる神と、そして我々にも父と呼びなさいと言ってますので、兄弟関係になるわけですよね。まあ、当然これは皆さんご存知のことなんですが、その兄弟と呼ばれることを恥としないって言ってるんですね。堕落した人間であるこの人との関係をですね、そのようにおっしゃってるわけです。まあ、これらの言葉にはですね、神が御子イエスを愛されるように私たちをも愛するという励ましと慰めに満ちた驚くべき真理がですね、告げられているわけです。短い父よと呼ばすこのことだけで、これだけの意味を含んでいるというわけですね。しかしそれだけではないんだと思います。そしてですね、このイエス様も、弟子たちのための最後の祈りの中でですね、こう祈りました。ヨハネ17章の23節ですが、 あなたが私を愛されたように彼らをお愛しになった。ここは工程を全部飛ばしてますけれども、結局罪を犯した人間が神の前に出るということはありえないことですよね。ですけども、イエス様を愛するように人類も愛しておられるので、その共に住むことができるように神様はですね、私たちにその機会を与えておられるわけですよね。サタンはですね、この世を自分のものだと主張します。自分の世界だと主張するわけです。そして権力と圧政を持ってですね、支配している、この世を支配しています。その世界をですね、神の御子は大いなる働きによってですね、再び天の神、義と憐れみに満ちた平和の神の統治へと、道を開いてくださったわけですね。その時、実際にその時が、十字架のその時がありましたが、その時に天ではですね、喜びの声が上がりました。キルビム、セラピム、そして堕落しなかった諸世界の群衆がですね、神と子羊との賛美の歌をですね、捧げたっていうんですね。これは不思議なことですよね。地球上の出来事なのに、天の住民がですね、聖なる、住民がそのイエス様の十字架の勝利に喜んでですね、歓喜を上げたっていうんですね。直接関係のないこの天の住民ですね、そして他世界の住民、その人たちがこの十字架の御子の勝利に歓喜の声を上げたとすれば、ましてやこの愛の対象者であり当事者である私たちが主の十字架の勝利によってですね、開かれた救いの道を喜んで感謝を持って賛美するのは当然なことではないでしょうか。しかしですね、なかなか鈍感になってますよね。当たり前みたいになっちゃってるかもしれない。しかしそうではないですね。罪人が救われるというのは奇跡なんですよね。完全に切り離されたものが再びそこに戻るというのは簡単なことではありません。それをですね、それができるようにイエス様は全てを背負って死んでくださった。これがなければですね、誰一人救われなかったわけですよね。そのことを考えるときに、天に増します我らの父よと祈るときにですね、それらによって神様は御子によって人類を許しておられるというですね、家族として呼んでもいいよというふうな許しを与えておられるという、このことをですね、我々は考えてみるべきなのだと思います。聖句にこう書かれてますね。第一ヨハネの 3-2、 愛する者たちよ、私たちは今や神の子である。しかし私たちがどうなるのかまだ明らかではない。彼が現れるとき私たちは自分たちが彼に似るものとなることを知っている。その誠の姿、見姿を見るからであると書かれています。そしてヨハネによる福音書 1-12 でも、しかし彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には彼は神の子となる力を与えたのである。ローマ書でも、すべて神の御霊に導かれている者はすなわち神の子である。あなた方は再び恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではなく、子たる身分を授ける霊を受けたのである。その霊によって私たちはアバ父よと呼ぶのである。このように書いてあるんですね。そしてもう一つ。第一ヨハネのですね、3章1節。私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことかよく考えてみなさい。私たちはすでに神の子なのである。世が私たちを知らないのは父を知らなかったからである。こういうふうにですね、家族だというふうにですね、家族の一員として見てくださるというですね、非常に憐れみ深い神様であります。さて、 祝福の山、あ、そう、最初私ちょっとキリストの実物教訓って言ってしまったかもしれませんね。祝福の山の中に主の祈りというところがあります。でそこの中からまあ拾ってですね、皆様に紹介しておりますが、その131-132です。神の愛を知るとき利己主義は捨てられる。神を父と呼ぶことによって私たちは神のすべての子らを私たちの兄弟と認めるのである。父なる神様と私という関係もそうなんですが、私たちと同じ立場の兄弟姉妹がいるわけです。つまりクリスチャンたちが周りにいるわけですよね。それを兄弟と呼んでるわけですけども、その兄弟に対してですね、私たちはこの何て言いましょうか、いわゆる私たちの家族の肉親である者たちと家族と呼ぶように、霊なる家族としてそのお互いをですね認め合うということが必要になってきます。私たちは皆人類という大きな織物の一部であり、同じ家族の一員である。祈りのうちに私たちは自分たちのことだけでなく隣人をも含めるべきである。自分のための祝福だけを求める者は正しい祈りを捧げているとは言えない。父なる神様、あるいは天にまします我らの父よと呼ぶそのことというのは特権だとおっしゃってます。ある意味何て言いましょうか、値しないものに対してそれができるようにしてくださった、イエス様がですねそうしてくださったわけですが、そのことの意味を理解しなさいと言われています。祝福の山ですね、またその続きになりますけども、しかしあなたが神を父と呼ぶならば、これね考えてみないといけないですね。あなたが神を父と呼ぶならば、あなた方は自分が神の子であることを認め、神の知恵に導かれ、すべてのことにおいて服従することを承認したのである。それは神の愛が変わらないものであることを悟ったからである。あなた方は自分の人生に対する神のご計画を受け入れる。そう、父よって我々は気軽に呼んでますが、それはあなたに神様の御旨に従いますという意味合いがついてくるんですね。これを承認したことになるっていうんです。家族関係であることを認めたっていうんですね。ですから父には従うわけですね。子は親に従い、ね、そういうことがありますが、その関係に入ったことを認めているものであるっていうんですね。続きですけれども、神の子としてあなた方は神の皆、神のご性格、神の家族、神の働きをあなたの最高の関心の対象とするのである。父なる神および神の家族のすべてのものとあなた方との関係を認め尊ぶことはあなた方の喜びとなってくる。神の栄光となり神の家族の幸福に役立つことならば、取るに足りない小さな行為であっても喜んでするようになるのである。まあ簡単なことを、で言うならば、私は神様を信じています、神様を愛してますって言いながら、私たちは隣の人たちに意地悪をするようなことはないと思うんですね。関係を悪くしているっていうことは、すなわち神との関係もうまくいってないということを表しているということなんですね。これを覚えなさいって、我々が主よ神よってお祈りするような時、それはですね、私たちがその周りにいる人たちとこう仲良くと言いましょうかね、分かり合っていくと言いましょうか、認め合っていくというんでしょうか、そういう関係を持つということでもあるということです。神様に寄りすがっているように、人々と私たちはその信頼関係を結ぶと言いましょうかね、そういうことが必要だということをここで、おっしゃっています。だから我々簡単に主の祈りこうずっと語ってたんですが、こう唱えていましたが、 手に増します我らの父よというこれだけのことで、今ちょっと読んできた引用文のようにそれを語る者は全てのそうしたこの家族関係であるということですね。教会の方々、クリスチャンの方々とのこの兄弟関係、家族関係であることを認めているものだということになるというわけです。でも現実を見るとそうでない場合があるんですね。あの人とはできませんよ、この関係っていうのは神様あなたは信じられませんよと言ってるのと同じことだということです。これを我々は理解してるだろうかということですよね。これだけでも非常に大きなテーマのように感じます。さて2番目にですね、皆が崇められますように、このことについて見てみたいんですが、この主の皆が崇められますようにと祈るからにはですね、私たち自身も神に対する畏敬の念を持って、祈る必要があります。聖書の中に主の皆は聖にして恐れ多いというところがありますけれども、決して神の皆やこの称号をですね軽々しく取り扱ってはならないっていうんですね。神に仕える天使でさえですね、顔を覆ってその見舞いに出るのでありますから、堕落した罪人である私たちがいかにうやうやしくですね、そしてそういう態度を主の見舞いに表さなければならないかということを考えてみる必要があります。なんか先ほど教科の学びの中でもですね、礼拝に関して話しているときにうやうやしくというこの畏敬の念を持ってというそういう話が出てきたと思いますが、全く一緒だと思いますね。この祈りを唱えるときに皆が崇められますようにって僕もよく言うんですけど、十分理解しないで語ってるように思いました。これを見たときにね、そうじゃなくして本当に重みのある言葉であることを我々は知る必要があるように思います。さらにですね、この皆が崇められますようにというこの祈りの言葉にはですね、さらに重要な意味合いがこうありまして、このように書かれていました。皆が崇められますようにと祈るとき、あなた方はそれがこの世において、またあなた方によって崇められるようにと求めるのである。なんとなくですね、僕のこれは私の反省すべき点ですが、私自身が主の祈りを捧げているときにだーっと主の祈りを語るんですが、あまりそういうふうに深く考えずに、何かこう他人事ではないですけれども、なんかよそでなされることのように、私はなかなか御心に沿ったことができませんが、そうなりますようにみたいな祈りを捧げてきたんじゃないかなっていう気もするんですね。だけどここに書かれているのは、この世において、この世っていうのは悪の世ですね、その世において、そしてあなた方によって崇められるようにと求めるものであると書いてあるんですね。人が御心に沿って生きているその様で満足するので、私自身が御心に沿って歩めるように生き方にならなければ、皆が崇められますようにと祈れないみたいなんですね、本来は。でもそれが分かってないので、簡単に皆が崇められますようにと唱えてしまう、その自分に気がついていますかということですね。神はあなたを人や天使たちの前にご自分の子としてお認めになった、あなた方に対して唱えられた尊い皆を汚すことのないように祈ることを望むのである。神はあなた方を神の代表者として世にお使わしになる。生活のあらゆる行いのうちにあなた方は神の皆を表すべきである。この願いは神のご品性を持つことを要求する。生活と品性において神の御言葉、品性そのものを表さないならば、神の皆を崇めることも世に神を表すこともできない。このことはキリストの恵みと義を受けることによってのみなされるのである。 ここを見るとですね、この神のご品性を持つことを要求していることになるそうです。皆が崇められますようにという一言で。だけどなんとなくですね、こう僕は私自身のことを、過去の私自身のことを考えると、なんとなくこう自分はうまく やれてないんですけども、皆が崇められますようにみたいなね、自分を蚊帳の外に置いていて、なんとなくそういうふうに願ってなかったかなって気がするんですね。そうじゃない、これは私自身が神様と同じ清い品性です。罪を犯さないってことですよね。私自身ができるはずがないんですが、しかしその清めの力をいただいて、生きるんですよね、クリスチャンというのは。そのことの神の助けによってそれがなされるようにという祈りだということなんですね。私が神のご品性のようになれますようにという祈りと考えてもいいのかもしれません。で、一番最後に赤い文字で書きましたが、これはですね、我々が努力してできることではなくして、もう完全にキリストの恵みによって、そうこの変えられる、私たちの心が変えられるということなんですね。そのことによってのみなされると、まあ、言われております。そして、御国が来ますようにという言葉、これはですね、実はキリストの弟子たちはですね、神の栄光の王国がすぐにでも実現すると思っていたわけです。しかしイエス様はこの主の祈りをお与えになることによってですね、栄光の王国は弟子たちの時代に建設されないことを教えられたんです。したがってですね、栄光の王国はですね、未来に出現する出来事であることを理解して祈るべきであるということをですね、弟子たちに教えたんですね。そしてしかしですね、それはイエス様が御国が来ますようにと祈りなさいと言われたことはですね、神ご自身がお定めになった時に神の栄光の王国が来るという確実な証拠でもありました。そう祈れとおっしゃったのはイエス様ご自身なわけですからね。はい、祝福の山136ページで、御国は恵みの良き訪れが全地に伝えられるまで出現しないのである。ここで言っている御国というのは栄光の王国のことです。天国、聖書で天国ということを説明するときに2種類あることを皆さんよくご存知ですよね。一つは恵みの王国と呼ばれていて、それは心の中に実現される王国です。そして、あるいは品性が清められて、本当にこう天国に行くにふさわしい品性になるということを言い表しています。一つは、もう一つは、本当にこう現実的に物理的に神の栄光のですね、御国というものを目の当たりにする時が来ます。この二つのことを説明してますね、聖書は。で、御国と最初に出たこの御国はその後の後者の方の栄光の王国のことを語っています。そして続けて、恵みの良き訪れが全地に伝えられるまで実現しないという、この恵みの良き訪れが全地に伝えられるというのが恵みの王国のことですよね。それが実現しないと現実の栄光の王国というのは現れてこないっていうんですね。それだから、まあ、続けて読みますが、それだから私たちが自分を神に捧げ、他の人々を神のために勝ち取るとき、私たちは御国の出現を早めるのである。よく再臨を早めるっていう言葉が時々出てきますけれども、その内容としては、私たちが自分を神様に捧げて、他の人々を神のために勝ち取るという働きをすることによって早めることができるってここで言ってます。自己を神の奉仕に捧げ、盲人の手を開き、目を開き、人々を闇から光へ、悪魔の支配から神の身元へ帰らせ、また彼らが罪の許しを得、性別された人々に加わるために ここに私がおります、私をお使わしくださいというものだけが心から御国が来ますようにと祈るのであると書いてあります。もしいやいや私はできませんというふうな、もし心で非常にこの何て言いましょうか、神様の約束に頼るのではなく自分の感情や自分の、何て言いましょうかね、この能力に頼っていや私のようなものはできませんというふうにもし言ってるのであれば、御国が来ますようにというこの主の祈りは語れないようなものとなってしまうようです。私がここにおります、私をお使わしくださいというものだけが心から御国が来ますようにと祈ることができると、そう言ってます。そしてこの3つ目なんですけれども、御心が天に行われる通り地にも行われますようにという言葉、ちょっと切れてしまいましたね。御心が天に行われる通り地にも行われますようにという言葉、このことに関してもちょっと見てみたいんですが、137ページ、神の御心は神の聖なる律法のうちに表明されている、そしてこの律法の原則は天の原則である。神のご自身を知ることは天使たちの達しうる最高の知識であり、神の御心を行うことは彼らの力を働かせることのできる最高の奉仕である。しかし天においては奉仕は律法主義の精神で行われるようなことはないと書いてあります。面白いなと思ったんですが、神の律法に従うというテーマをこう扱うとですね、すぐに律法主義といって、嫌われる傾向にある今日この頃なんですけれども、しかしですね、この祈り、この主の祈りに出てくる御心が天に行われる通り地にも行われますようにというこの言葉をですね、言葉はこの神の律法に従うということを抜きにして考えることはできないんですね。なぜならば神の御心は神の律法の中に明確に記されているからなんです。そうですね、このおそらくこれをこのことに警戒している律法主義ということに関して警戒している方々はですね、神の律法となるとすぐにイコールでつなげてしまって律法主義というふうにこうしてしまう方々もおられますけれども、これはよくよく注意していただきたいんですね。律法が悪いのではなくして律法主義が悪いんですね。律法主義というのは形式的にその意味合いというよりも表面的な上っ面だけをですね、なぞってですね、形だけ厳格にきっちりきっちり守っている人たちのことですよね、心なく。そうじゃなくて神の律法っていうのは、しかもですね、その心の中は本来は嫌なんだけどそうせよと言ってるからやってますみたいなね、そういう立場精神というのが律法主義と言われているものですよね。で、問題にするのはその律法主義、この精神であって律法ではないということですね。律法は世の初めから神が提示されて何一つ変わっていないんですね。で、これには従う必要があります。ただ問題はさっき面白いなって言ったのは、このさっきの最後の137ページの文の最後にですね、天においては奉仕は律法主義の精神で行われるようなことはないって書いてあるから、これ面白いなと僕は思ったんです。この律法主義の精神というのが問題なんですね。でも天では喜んでやるので律法主義じゃないんですよ。でも律法はきっちり守ってます。この関係をですね、皆さんよく理解していただきたいと思うんですね。続けますと、奉仕をするにあたって天使たちはしもべとしてではなく子として奉仕する、ここですね。奉仕をするとき天使たちはしもべではなくて、しもべというのは誰かに使われている人です。嫌でも何でもやらなければいけません。しかし天使たちはそんな立場じゃなくて子として喜んで親の言うことを聞きますということですね。 奉仕してるときは喜んでやってますってことです。彼らと創造主との間には完全な一致がある。服従は彼らにとって苦役ではない。神に対する愛は彼らの奉仕を喜びとする。この辺のところを私たちは理解する必要があるなと思います。天においてですね、御使いたちが喜びを持って神の御心に従うようにですね、すなわち神の律法に従うように、地上の世界でもですね、同じようなことが起きるわけです。聖書の中詩編40編の8節に、私は御心を行うことを喜びます、あなたの掟は私の心の内にあります、というふうにですね、この経験をですね、クリスチャンを味わうことができるはずであります。そして祝福の山のですね、この137ページにこう書かれています。御心が天に行われる通り地にも行われますようにという祈りは、この地上の悪の支配が終わり、罪が永久に滅ぼされ、義の国が樹立されるようにという祈りである。そうなんですね。今現在この世は罪の世ではありますけれども、それが完全に回復して義の御国に変えられる、それが樹立されるということが、ここに言われているわけです。そういう祈りであるわけです。その時地は天におけるように善に対するあらゆる願いが成就されるというんですね。でここまでが前半なんです。神に対する、私たちの願いとして捧げる祈りなんですが、こういったことが含まれているそうです。これは非常に、これだけでもなくて、おそらくもっと広い深い意味があると思いますが、これだけを、これ今学んでみたそのことだけを見てもですね、非常に意味深いものなんだなということを感じます。祈りということなんですけれども、私たちどうなんでしょう。主の祈りだけじゃなくて、普段祈っている時にもですね、時々祈りが、何て言いましょうか、何と祈ったらよいか分からなかったり、本当にこの何て言いますかね、祈りのことに関してどうしたらいいんだろうと悩むことがなかったでしょうか、皆さん。しかしローマ書に書かれているようにですね、ローマ8章の26節に書かれているように、このことを私たちは強く、覚えておく必要があるかなと思います。御霊もまた同じように弱い私たちを助けてくださる。なぜなら私たちはどう祈ったらよいかわからないが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしてくださるからである。これ非常にありがたいことだと思いますね。私たちが時々祈りながら詰まってしまって、なんて祈っていいかわからなくなったりすることがあるかもしれません。なんかそういう思いはあるんだけど言葉にならない場合もあります。そういった時に御霊はそれを理解して、それを、伝えることができるわけですね。キリストの実物と教訓という本がありますが、その中にもですね、こういうことが書いてあります。他人を助けたいと望みながらも、与えるべき霊的能力も光も、自分にはないと感じる者がたくさんいる。そのような人は恵みの座に来て彼らの願いを述べるとよい。聖霊を求めなさい。神はそのすべてのお約束を保証しておられる。聖書を手に持って、私はあなたのおっしゃった通りにいたしました。求めよ、そうすれば与えられるであろう。探せ、そうすれば見出すであろう。門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう。とあなたはお約束なさいましたと言いなさい。実はですね、これを実際にやってるという方が、おられて、聖書を開いて、なおかつそこの聖句を指さしてですね、あなたはここにこのように言っておられます、約束しておられます、どうぞ叶えてくださいっていうお祈りをする人がいるんですが、ここにもそう書いてますね。聖書を手に持って求めなさいって。私たちはキリストの名によって祈るだけでなくて、 聖霊に感じて祈らなければならない。見た目自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしてくださると言われているのは、このことを説明している。このような祈りを神は喜んで聞いてくださるのである。不思議ですね。これは人の能力のにもよりますが、流暢に祈ることのできる人いますね。流暢に祈ったからいいということではないみたいです。言葉が詰まって出なくても、その思いというものが理解されているんです。それは聖霊がですね、それを感じ取って、あるいは読み取って、それをまた伝えることができるわけですね。だからイエス・キリストの名によって祈るばかりじゃなくて、聖霊のその働きのことを理解して感じて祈ってくださいと、ここでは進めております。そうですね、この、ちょっと時間が迫ってきておりますが、私は日ごとの福音というこの本を、少し前に読んだんですけれども、その中に祈りのことで、あ、これいいなと思ったことがありましたので、紹介させていただきたいと思います。こんなふうに書かれてました。私のために祈ってくださいという声を聞きます、それを聞いて私はキリストご自身が私たちのために祈ってくださり、聖霊ご自身が私たちのために取りなしてくださっていると思うことがあります。天上で絶え間なく私たちのために捧げられている祈りを私たちは自分のものとしないのでしょうか。キリストと聖霊が私たちのために祈ってくださっているのです。これ、そうですね、我々こう時々人に私のために祈ってくださいって、こういう、こう祈りの課題があってみんなお願いしますってこう声をかけて祈ることあります。これも大事だと思います。お互いが本当に心をですね、合わせて祈るということ必要なことだろうなと思うんですが、でも私たちのことを一番よく知っておられるイエス様と聖霊が祈ってくださってるっていうんです。我々のために、その自分たちが一番必要な祈りをそのまま、何ですかね、そのままこう届けてくださるんですね、父なる神様にね。そういうことを我々は覚えておきたいということですね。私自身は次のように理解し励ましを得ています。私たちは神の前に心を開き願い求めるものの、何を求めてよいかわからないことがあります。時に言葉が出なくなり、何も思いつかず、今以上の何かをに対する言いようのない願いだけを持つことがあります。しかし聖霊は私に何が必要かをご存知であり、神の御心もご存知です。さらに神が私たちに与えてくださるものが 何かをご存知で、私たちのために取りなしてくださいます。そして神は私たちが求めまた思うところの一切をはるかに超えて叶えてくださるのです。神の御霊は私たちが言葉にできず、なかなか考えつかない思いを神の御座の前で言葉や願いに変えてくださいます。そして人の心を探り知るお方は御霊の思うところが何であるか、あるかをご存知なのである。これはその続きではあるんですが、こんな風な人がいるっていうんですね。私は自分の心を探り、心の中にある悪しきものを全て捨て去ろうという人がいますって。そういうことを試みること当然ありますよね。しかしエレミアは次のように言っています。心はよろずのものより偽るもので、甚だしく悪に染まっている。誰がこれをよく知ることができようか。主である私は心を探り、思いを試みる。エレミア 17-9-10 ですね、と書いてあって、私たちは自分の心を探り、心の中にあるすべての邪悪なものを取り除くことはできません。やろうと思ってもですね、できないって言うんです。心はその都度私たちを欺きます。しかし神は心を探ることがおできになります、なり、また探ってくださいます。そしてもしその結果を受け入れるなら、私たちは大きな喜びを得ることでしょう。 人の心って本当わからないですよね。このある時のその感情で人は動いてしまうことがよくあります。今そういうふうに思ったからずっとそう思ってるかって、そうだよね、人は変わるんですね、またね。そういう意味で正しく自分の問題を理解していない時がある。でも聖霊はちゃんとそれを探ることができるっていうんですね。そしてその探った結果が我々に知らされると思うんですが、それを受け入れるかどうか、これにかかっている。人が成長できるかどうかはですね。はい、私たちは、あ、ごめんなさい、もしその結果を受け入れるなら私たちは大きな喜びを得ることでしょうと書いてますね。その続きですが、主は、探り出されたこれらの罪を私たちの心に思い起こさせてくださるのは慰め主です。そう、聖霊ですよね。そして私たちの目の前に罪を提示してくださる、この行為そのものが神の慰めの一部なのですと、こう書いてありました。これは E.J. ワグナーという方がですね、世界総会法の中に、まあ、記したもののようです。そんなふうなことが書かれてありました。まあ、実にその私たちですね、この祈ってはいますが、祈りそのものをあまり分かってない可能性もあるっていうふうな気がしました。ですからもう一度ですね、祈りの心、私たちはですね、この学んでみる必要があるなと感じております。で、最後にこれおまけですけどセレクテッドメッセージという本の中にですね、目を覚まして祈るということは、よくね、イエス様も目を覚まして祈っていなさいっておっしゃいました。目を覚まして祈るということは、祈りが答えられるように神の御前に私たちの祈りを生活することですって書いてあります。祈ってますけど何も行動しないっていうことはありますよね。祈ったんだったら祈った通りに動こうとしなくてはいけません。人間と神との協力関係なんでしょうね。このことをぜひ覚えていただきたいなと思います。それではその後半はですね、また次回私が、当番に当たった時にですね、その後半を学んでいきたいなと思っております。それでは、終わりの賛美歌、賛美歌の308番ですね、8番を賛美いたしましょう。 天におられます父なる神様、私たちはまだまだ祈りというものを十分に理解していないようです。弟子たちがあなたが祈られている姿を見て感動して祈りを教えてくださいと言われたように、私たちもその祈りの精神をあなたから学ぶことができますように、どうぞ助けてください。祈ってはおりますし、また願い事やいろいろな事柄を確かにあなたの前に捧げておりますけれども、本当にへりくだった心で、本当に、この信仰を持って、そしてまた熱烈な祈りという、そうしたことを我々は果たしてできているのでしょうか。そういったことをもう一度自問自答し、あなたからの助けをいただいて、神様と私たちの関係をこれまで以上に深めていくことができますように、どうぞ助けてください。愛する方々があちらこちらであなたを本当に信じ従おうとしている者たちが多くおられます。どうぞそのお一人お一人とそば近くおられて、そしてこの祈りに関してもっと理解を深めていけますように、どうぞ助けてください。ここに参加し、またネットを通して礼拝に参加しておられる方々、またそれぞれの持ち場立場で礼拝をしておられる方々、お一人お一人を覚えてくださって祝福してください。この祈りをイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。